今年もアドベント対抗節がやってきました。教会歴と呼ばれます教会のカレンダーではこの対抗節がスタート地点となり、新しい人巡りの日々が始まります。主イエスのご降誕を覚え、また再び主が来たりたもうを待ち望む、二つの到来を意識するこのアドベントですが、なぜこの季節に設定されたかと申しますと、もちろん最初の到来であります主のご降誕、クリスマスを12月25日に定めたことによります。教会が1年のある特定の日を特別な祝いの日として定めるようになりましたのは、実はクリスマスよりもイースターが先であります。主イエスの墓からのご復活を祝うイースターが、その数日の前の主イエスの十字架のご受難と合わせて最初に意識されまして、それからだいぶ経って後に主のご降誕であるクリスマスも意識され祝われるようになりました。しかしイースターと違いまして、このクリスマス、主イエスのご降誕を祝う日が12月25日とされたのは、これは歴史史実を調べることによってこの日とされたわけではありません。クリスマスの出来事を記すマタイによる福音書を見ても、ルカ福音書を見ても、杉越祭の時のイースターとは違いまして、それが何月何日のことであるかは実は全く分かりません。羊飼いが野宿をしている季節であるということを考えますと、冬ではなかっただろうとむしろ推測されているだけです。もちろんこのことは聖書を私たち以上に丁寧に読んでいた古代のキリスト者たちも十分に知っていたことでした。けれどもそれにもかかわらず、なぜクリスマスは冬の12月25日に祝われるようになったのでしょうか。実はそれは古代ローマの太陽神の祭りと関係があると言われています。古代ローマ人たちが拝んでいた太陽神の祭り、これは一年のうちで昼間が最も短くなる冬至の日に祝われていたといいます。一年のうちで一番日が短くなる冬至の日に太陽が死にまして、そしてまた次の日、また赤ちゃんとして新しく生まれ変わった太陽が夏至に至るまですくすくと成長していく、そしてまたそれから冬至に向かって太陽が徐々に老い衰えていくと、その日の長さの切り替わりの日である冬至を太陽の生まれ変わりの日として、ローマ人たちは不滅の太陽神の祭りを祝っていたといいます。けれども古代ローマ世界の中で徐々にキリスト信仰が広まっていったとき、キリストこそが誠の太陽だと、誠の光であると、この日に伝道して回ったことがきっかけとなりまして、当時近辺であります定められた日12月25日を主の誕生日と定めまして祝うようになったと、そういうふうに考えられています。クリスマスというのがこのようにローマの異教との出会いと、またその伝道的対話の中で定められていったとするならば、アドベントが意識されるようになったのはさらに時代を下ることになるということはお分かりだと思います。すでにイースターの備えの期間として定められていましたレント受難節という期間がイースターにもついてますけれども、それに対応するような形でクリスマスの備えの期間としてやがてアドベントという季節が定められていったと考えられるのです。でこのように教会のカレンダーが十分に整えられていく中で、主のご降誕から時を数え始めることを始めたと、 するとその主のご降誕から時を数え始めるということになるということは、その備えであるアドベントから教会の1年のカレンダーが始まるという形に、まあ、自然となっていったということであります。これはしかし出来上がったカレンダー、このカレンダーっていうのは考えてみると非常に頑蓄に富むものであるように私には思えます。意識してそうなったわけではありませんけれども、まあ、結果的に最も夜が深くなる、闇が深くなる4週間をですね、教会のカレンダーは1年の始まりとして今持っているんです。まあ、もしもですよ、我々が新しいカレンダー作ろうか作っていいよって言われましたら、その1年の始まりを、暦のスタート地点をこういう時期に設定しようとする人はまずいないのではないかと思います。新しいカレンダー作っていいよと言われたら、まあやっぱり冬至の前後を起点としてみたり、あるいは昼と夜の長さが釣り合う春分の3月、地域によっては違いますけれども寒さが緩む4月とか、あるいは収穫の9月、10月などを1年の始まりに設定している暦もありますから、まあこういうことの方がずっとですね、人間の自然の感覚には合っていると思うんですね。けれども教会は結果的に闇が最も深くなっていく4週間ですね、そこをまあカレンダーの始まりとして持つことになっている。でこういう暦をこの地にある教会が持つようになったということは、これは意識してそうなったわけではないかもしれないけれども、私たち人間にとって意義深いことではないかと私はそう思います。キリスト教会という集団は世にあって闇を知らない集団ではないんだ。また闇の深まりを知らない人間の群れではないんだ。神が来られ、主なる神が2000年前にキリストを世に送られ、それで闇が消えてなくなったとは見ていないのであります。むしろ教会が目を覚まし、その決定的な時の到来を告げている御子イエス・キリストの生まれた後の歴史、このお方が生まれた後のこの世界においてこそ、夜が更けてゆき、闇が深まっていくということを教会という人間の集団は知っているのであります。でこれは教会歴、教会の暦ができたことによって後付けで考えるようになったことではありません。その暦が出来上がる前から実は教会がよく知っていたことであります。ローマの信徒への手紙第13章12節に使徒パウロがこういう言葉を語ります。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。パウロは夜は更け、日は近づいたと言います。もしかしたら私たちの多くはこの言葉を読みながら、夜が更けっていう言葉は日が近づいたという、まあ、後半の言葉を受けた言葉だから、まあその時間帯っていうのは我々の24時間で言えば夜が過ぎていこうとしている4時や5時のまだ暗い早朝の情景を語っている言葉かなと読んでいるかもしれません。けれどもギリシャ語の言語ではこれ単純に夜は更けたって言っています。日が昇る直前のまだ暗い夜のような早朝のことではなくて、もっと単純に夜更け、深夜だと言っている言葉であります。この夜更け、この深夜に日が近づいた、まあ、不自然なことを言っているんです。長い暗闇のトンネルの真ん中、 かんぬきを下ろされたような地下の穴蔵、そういう深い暗闇のど真ん中に日が近づいた。その扉をこじ開けて入ってくるような不自然な光、いいえ、人格的な光、私たちが暗闇の中でうずくまっていることを知ると、いても立ってもいられなくなってしまう真の光、真の太陽、人格的な光、すなわちイエス・キリストの走り寄り、駆け寄りのことを言っているのであります。その光はこの世界の中から時が熟して現れ出るような光ではなくて、この世界の外からこの宇宙の壁、歴史の壁を突き破って外から世界の中に、歴史の中に、私たちのもとに突然差し込む光、走り寄り、駆け寄る御子イエス・キリストの到来のことを言っているのであります。夜は更け、深夜になり、何の明るさの兆しもないからこそ、そういうあるがままの暗い我々の世界だからこそ、このお方は駆け寄って来られるのであります。聖書の証しする主なる神様というお方は、いつでもそのようなお方としてこの中に描かれているのであります。旧約聖書を読む者がすぐに気がつくことは、主なる神のことを忘れた民が、その暴音のゆえに苦境に陥ると、すぐに主を助け求めて叫び出すと。すると主はその声を聞かれるということが、テンプレートのように繰り返されるんですね。主に選ばれた民が主の恩を忘れて自分勝手に生き始めると苦境に陥る。するとその苦境に陥って叫ぶと神が聞かれて救い出される。しかしその民がまた神のことを忘れて自分勝手に生きる。すると苦境に陥り神の名を呼ぶ。すると神がその声を聞かれて救い出される。この繰り返し繰り返しが旧約聖書の歴史であります。主なる神は自業自得の罪のゆえに、神の民が苦しんだとしても彼らがもう一度神に向かって声を上げると、繰り返し繰り返して助けてしまう。助けずには折れなくなってしまう。しかも旧約の物語の深みというのはそこで終わるものではないのであります。神の民の恩知らずの歴史というのは、この書を読んでいくとどんどんどんどん深まっていきます。どんどんどんどんその恩知らずが深まっていって、もはや彼らが苦しい時の神頼みをさえしなくなるっていう地点にまで深まっていく。自分の汚物にまみれて転げ回り、のたうち回る獣のように、神の民は自分の罪のうちにのたうち回り、もはや神の名を呼ぶことなく滅びに一直線に進んでいく。主なる神はその人間の代表である神の民イスラエルの姿を見ながら、預言者たちの口を通して、これは自業自得だ、自分の罪の報いを受けよと、もはや誰も耳を傾けていない状況の中でそのような裁きの言葉を語り続けるのですが、そういう裁きの言葉を語る中で途中で神が心変わりしてしまうんです。かわいそうでかわいそうで仕方がなくなってきてしまう。そして誰も裁きの言葉を聞いていなくとも、ご自分に対してこういうふうに語りかけてくださる。ああ、お前を見捨てることができようか、お前を引き渡すことができようか、私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。ホセア書第11章の言葉であります。 なぜ暗闇が深まっていく世界の中にあって私たちはダメにならないのか、なぜ貫抜の閉ざされた地下の穴蔵のような暗闇の中に閉じ込められてしまっているようでいても我々は壊れきってしまわないのか、光の到来をなお待つことができるのか、その光が私たちの嘆きを聞かれる光であるからです。いいえ、私たちが真っ暗闇の中で全ての期待をもはや捨ててしまっていたとしても、その方への期待を捨ててしまっていたとしても、その方が私たちを捨てないからであります。ああ、お前を見捨てることができようか、お前を引き渡すことができようか、私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。これが聖書の語る私たちのための光であります。私たちのための光であるお方のお言葉であります。決してご自分のもとに立ち返ろうとしない者たちを見ながら、神が語られた旧約以来の決意の言葉であります。ヨハネによる福音書はその第一章でクリスマスの出来事を独特な言葉遣いで描いています。光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである、ところが光であるそのお方は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。けれどもこの光なるお方の到来、それはヨハネによる福音書3章16節、神はその一人子をお与えになるほどに世を愛されたという、まさにホセア書の語る神の苦しいほどの愛の出来事であったんだ、そう語られるのです。キリスト社の詩人である島崎光政という、もう随分前にお亡くなりになった方ですが、この詩人島崎が生誕、聖なる誕生という詩の中でクリスマスの御子の誕生を次のような言葉で表現いたします。言葉は耐えられずに形となり地球への旅を急いでいた。深い夜の中に、暗闇の中に、私たち人間が失われていくことが神には耐えられないこと、耐えきれないことであるというのです。それゆえ御子がこの地に来られたんだ、そしてご自分を私たち人間に差し出されたのだというのです。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、これこそが神の言葉であります。私たちに向けられ差し出された神のご意志そのままであります。しかしこの神の苦しいほどの愛、胸が焼かれてしまうような憐れみが私ども人間に受け取られることはなかったのであります。13節に記されたファリサイ派の答えは、私たち人間がこの地球への旅を急がれたお方に浴びせかけたその代表的言葉であります。あなたは自分について証しをしている、その証しは真実ではない。御子を受け入れることができないのであります。神の苦しいほどの愛に気づくことのできない私ども人間の罪の姿そのままを語っている言葉であります。それにもかかわらず、いいえ、それだからこそ御子は耐えられずに世に来られたのであります。主イエスは やがてあの十字架の上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、そういうふうに祈ってくださいました。そういうふうに私たちのことを受け止めてくださいました。同じように今日の箇所においても、ご自分を拒否する人の言葉、あなたは自分について証しをしている、あなたは真実ではないと、そう拒否した人の言葉を受けて14節後半、しかしあなたたちは私がどこから来てどこに行くのか知らないと、あなたが今私に語って向かって語った拒否は、あなたの拒否はあなたの無知のゆえであるねと、あえてそのように見なしてくださったのであります。主なる神はただその憐れみのゆえに、御子を受け入れることのできない私たち人間の罪を、自分が自分で何をしているかわからないほどの深い深い暗闇の中でうずくまってしまっている私たちの姿、言葉にならない嘆きとしてご覧になり、お聞きになるということをあえてしてくださるのであります。まるで私たち人間が真っ暗闇の中でパニックになり、分別を失ってしまった小さな幼子であるかのように受け止めてくださるのであります。ここに光があります。ここに命があります。しかしそのような光が、そのような命が私たちのもとに届くまでに、どんなに大きな犠牲を払う必要があったかということは、今はもう私たち教会には忘れることができません。15節16節、しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である、なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。主イエスキリスト、胸を焦がすほどの神の愛が形となって世に現れたこのお方が、自分の罪の中に転げ回り、このお方を拒否するその人間を裁かずに、お救いになるためにはどうしてもしなければならないことがありました。それは憐れみに胸を焼かれる父の心と一つとなって、ご自身を罪に定めること、ご自身を十字架にお付けになってしまうことでありました。イエス・キリストの十字架、なぜこの十字架が我々人間の救いとなるのか、なぜ救いの力を発揮することになるのか、まあ、その筋道とか、その道理とか、そのレシピなどというものを今日申し上げることはいたしません。その筋道っていうのは、どう語っても語り尽くせるものではありませんし、それにどう語っても、もしも次のことをまず受け止めるのでなければ、どんなに語ってもそれが本当に我々の心にしっくりくるものになることはないとも思うからです。けれども、それだからこそ、その道筋が、なんでキリストの十字架が我々を救うことになるのかということが、その道筋が、レシピが少しも分からずとも、これだけははっきりしている、ただ一つのことがあります。それはこの主イエスキリストの十字架は、神を神と見分けることができない、ご自分の主人の声を聞き損なっている恩知らずの私たち人間の前にして、しかし、ああ、お前を見捨てることができようか、お前を引き渡すことができようか、私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれると。そう慟哭されます、 どうしても私たちのことを捨てることのできない神の苦しい愛の極まりの出来事だということであります。今日の箇所の最後の節で非常に何気ない形ではありますが、このやり取りをシュエスがされたのは神殿の境内の中でも宝物殿の近くであったと言われています。私はこの何気ない記述をシュエスが何とかしてこの反抗する人々を取り戻したい、父の宝物殿に神の宝箱の中に何とかしてこの人たちをしまってしまいたいという思いを、そのような神の思いを聞き取りました教会の言葉、そのようにしてキリストに買い取られ自分が神の宝箱にしまわれているものであることを教わった、気づいた教会の言葉として読みたいと思っています。この時誰もシュエスのことを捉えることはできなかったと申しますが、けれどもこの時シュエスは必死にこの人たちを捉えようとしていた。神の宝物殿の中に捉えようとされていた。そのことがなるのは、実にこの方が捉えられるとき、十字架におかかりになるとき、そのときにこそ逆にこの者たちが神の者として取り戻されるのであります。深い深い夜の中に、夜更けの中に、明るさに転じる兆しなく、いよいよ深まっていく夜の中に輝く神の愛、私たちを取り戻そうとする神の愛の物語がここにあるのです。それゆえキリストの出来事、キリストこそが私たちの光、私たちの命なのであります。それは宇宙の自然、歴史の必然を突き破って外から差し込む光、外から走り寄る光、駆け寄る光であります。教会のカレンダーの新しい始まりがクリスマスに最初にやってきたこの光の到来を思い起こし、またやがて再び来られる主の再臨に思いを馳せる季節であるならば、今私たちを取り巻く闇がどんなに深いものであったとしても、いいえ、むしろ闇が深ければ深いほど神はその足を早め急ぎ来られるということを信じてよいのであります。イエス・キリストの父なる神は闇の中にある我々の姿に我慢しきれず耐えきれなくなるのであります。いいえ、すでにその闇の真っただ中に、その中心に、私たちの置かれているところに主の十字架、十字架の主が立っておられます。そしてそのおかげで私たちはすでにこのお方のものとされているのであります。この事実、目を覚ますことが許されております。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、暗闇の中で立ち上がることのできない思いに囚われることがある私たちであり、またこの世界ではありますけれども、この闇のただ中にあなたが御子イエス・キリストをお使わしになったこと、あなたの愛のほとばしりである十字架がすでに立っていることを思います。なお時と時の間を歩まなければならない私たちではありますけれども、この私たちはもはや孤独ではなく、十字架の主イエス・キリストが共におられることを知ります。どうぞその手の主の手に惹かれて導かれて、この世を歩み続ける 私たちであり教会であることができますように導いてください。そしてまた闇の中でうずくまる者たちにこの誠の光を指し示す私たちとしてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。